それじゃあ
ご紹介いたします。もう毎回ですけれども、山織哲夫先生、京都から今日の朝、朝7時過ぎの新幹線に乗っていただきまして、お越しいただきました。それじゃあ先生、よろしくお願いします。
おはようございます。つい先ほど着いたばかり、1時間ばかり話をせよということでございます。ご住職さんからは、信ずる宗教、感ずる宗教というタイトルが出ているようでありますけれども、今日はですね親鸞聖人とその奥さんの恵心尼さん、このご夫婦の関係について話をしようと思ってきました。ご夫婦の関係と言ったらいいのか、男と女の関係と言ったらいいのか、ちょっと迷っております。話の流れの中で、一体当時の親鸞と恵心尼の関係は本当のところ何だったんだろう。本願寺さんではちょっと話すことができないようなテーマでありますが、そういう問題についてちょっと立ち入った話をしてみたい、そう思っております。簡単に親鸞聖人の生涯をたどってみますとね、9歳の時に比叡山に登って出家をしたと言われて、比叡山で20年間修行しております。9歳から29歳、遊びたい、自分のやりたいことは何でもやりたいという青春の時期、20年間比叡山のお山の上におります。結局比叡山の山の上には死とするに足る人は一人もいない、そういうことに気がついて山を降りる。20年間かかったんですね。比叡山には人はいないよ、分かるまでに20年かけて。辛抱強い人だったと思いますね。その点では山を降りてすぐ法然さんの門に入る、今の東山のですね、八坂神社のちょっと上の方に弁天堂っていうお堂がありますけれども、その上に今行きますと吉水僧堂という小さな小さなお寺がありますが、場所はちょっと当時と変わっているかもしれませんけれども、大体その辺におられた法然上人のもとに駆け込むわけですね。それで法然さんのお弟子になる。ところが2、3年経つと念仏弾圧の嵐が、で師匠の法然とともに親鸞をはじめとするお弟子さんたちが追放の刑に殺されたりするわけですね。それで親鸞さんは越後に流される。これもご存知だと。35歳ぐらい、その前後の頃5年間ほど越後の地で罪人の生活を送られる。今北陸本線で、あそこは直江津っていうところでおりますとね、直江津を降りて車で 4,50 分行きますと小田の浜っていう海岸に出ますけれども、でそこに親鸞聖人五上陸の地って石碑が立って、ああここで五上陸になって流罪の生活を送られたんだなって分かるようになって、で伝えられるところによりますと、そこで現地の豪族の娘と言われている恵心と結ばれるんですね。流人の生活がまあ長くて5年、牢屋に入れられるわけではありません。田畑を耕したかもしれない、家庭生活を送ったかもしれない、 子供が 2,3 人できております。それでやがて許されて、さて京都に帰ろうかと思った時、法然さんはすでに京都でお亡くなりになっているニュースを聞かされて、師匠のいないところに帰っても仕方がないというので、京都に帰ることを諦めて日立に移住するわけです。おそらく善光寺あたりを通って日立に旅をしておりますね。それで日立であちらこちらさまよい歩いた果てに、あの稲田の草庵というところ、稲田っていうところに落ち着くんですね。常磐線の水戸から行くところで、今水戸線って言っております。水戸線の稲田っていうところに行きますと、西念寺っていうお寺がありますけれども、ここが親鸞聖人が日立に赴いて生活をされた旧跡とこう言われています。その時からほぼ20年ほど日立の生活をされるわけですね。少しずつお弟子さんたちが増えていきます。関東の門徒ができるわけですね。もちろん絵心にも一緒にその生活を共にしていた。筑波山の美しい筑波山の姿が見えるところですよ。私はあの筑波山の姿を見ながら、親鸞聖人は当時比叡山を思い出していたと思うんですね。山並みが非常によく似ている。で、60ぐらいになった時、何を思ったか、親鸞聖人はたくさんの弟子たちを捨てて京都に帰ってしまう。この時親鸞聖人と一緒に行動を共にしたのがまず絵心にだったと思いますが、子供が何人か一緒についていった。確実なのは一番下の娘の確信にという、一番下の娘は確実に一緒に京都に行っております。ところがある時からどういうわけか、絵心には日立の方に帰ってしまう、別居するわけですね。で、京都に残されたのは親鸞と自分の一番下の娘、二人の生活だったようであります。はっきりしたことは分かりませんが、で、死ぬまで京都で90歳で親鸞聖人をお亡くなりになるまで、奥さんの絵心にとは別れ別れ、20年間は夫婦別居、晩年の一番 大事な時に別居生活です。場所は京都とそれから越後ですよ。そう簡単に行ったり来たりすることができない。問題はなぜ晩年の時期に二人は別居されたのか。もう一つ大きな問題があります。親鸞聖人は肉食最大ということを言われたわけですから、肉食をし結婚をする、妻をめとるということを公然と世間に発表した人で、いろいろなところから批判をされ、攻撃の矢を受けたに違いない。そういう生活の中で、どうも親鸞のそばに侍した女性は一人二人ではなかった。三人、四人、五人、いろんな説があるんであります。これがよくわからない。しかもその3人4人5人という複数の妻がいたという考え方ですが、同時に女性を 2,3 人関係を持っていたのか、あるいは亡くなった後次から次へと5歳のように次の女性と関係を持ったのか、この辺がよく分かりませんね、どちらか。それから子供がやっぱり 4,5 人はいるんですね。きちんとした資料の中に長男が善鸞、義絶事件でよく知られている長男善鸞という人がいますね。その他に3人4人5人ぐらいまでは数えることができる。複 複数の妻と複数の子供たちがいたって。で、最後親鸞の最後看取った人は一番下の娘、革新尼娘さんで、でそういうことを考えた時に、一体親鸞っていう人は妻なる絵心尼に対してどういう考えを持っていたのか、男と女の関係はどうあるべきだと考えていたのか、結婚という言葉をもし使うとして本当に結婚しているとお考えになっていたのかどうか、わからないんですよ、考え詰めていきますと。今親鸞さんには複数の女性が関係しているということを申し上げましたけれども、その女性に二人の代表的な人物が挙げられております。一人が今申し上げました絵心尼、もう一人が京都の貴族の娘であります玉姫、これは九条兼実という当時の最高の貴族の娘です。で、玉姫と絵心尼が同一人だっていう説もある、いや別人だと、出身も違う、教養も違う、そういう説もある。どれが一体本当なのか、これが学者の間でいろんな論争の種になっている。この問題を一体どう解いていったらいいのかという問題ですね。みんななんとなしに親鸞という人間は分かったような気持ちになっている。憎しき最大だ、悲壮悲俗だ、俗人の生活をあえて選び取った、そういう出家だと、民衆のため立場、煩悩深き人間たちの立場に立ってこうお解きになった、救いの問題をお解きになった方である、そう考えている。しかし一体親鸞と絵心尼の関係はどうなんだ、もし親鸞が複数の女性と関係していたとすれば、絵心尼さんはそのことについてどう考えていたのか。子供たちの間には義理の関係の子供たちもいたに違いない。その義理の子供たちに対して絵心尼はどう考えていたのか。苦しまなかったの、悩まなかったの。そういう家族内のさまざまな問題はまさに現代の我々の社会における家族の問題と重なっているわけですよね。しかしあまりそういう問題を正面から取り上げる学者研究者は必ずしもいなかった。